聖書を読みます。最初に旧約聖書から、愛歌第3章1節から24節まで、旧約聖書の1288ページです。愛歌 第3章1節以下。私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知った者、闇の中に追い立てられ光なく歩く。その私を御手がさまざまに責め続ける。私の皮膚を打ち、肉を打ち、骨をことごとく砕く。陣を敷き包囲して、私を疲労と欠乏に陥れ、大昔の死者らと共に私を闇の奥に住まわせる。柵を巡らして逃げ道を塞ぎ、重い鎖で私を縛りつける。助けを求めて叫びを上げても、私の訴えは誰にも届かない。切り石を積んでいく行く手を塞ぎ、道を曲げて私を迷わす。熊のように私を待ち伏せ、獅子のように潜み、逃げ惑う私を引き裂いて捨てる。弓に矢をつがえて引き絞り、私に狙いを定める。エビラの矢を次々と放ち、私の腎臓を射抜く。民は皆私を嘲笑い、絶え間なくあざけりの歌を浴びせる。私を苦悩に明かせ、苦汁を飲ませられる。砂利をかませて私の歯を砕き、塵の中に私を打ち倒す。私の魂は平和を失い、幸福を忘れた。私は言う、私の生きる力は耐えた、ただ主を待ち望もうと。苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず、覚えているからこそ私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂はいい。私は主を待ち望む。次に新約聖書から、ルカによる福音書第6章20節以下、新約聖書の112ページです。ルカによる福音書第6章20節から26節まで。さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。祈ります。世界の歴史を支配したも生ける真の神様、今日私たちは59回目の敗戦記念日を迎えています。 かつて私たちの国は大東亜共栄圏の美名のもとに近隣諸国を侵略し、理不尽な戦争を始めてその生活を破壊し、無数の人々の尊厳と命を奪って苦しみを与えた末に、私たちの国自身も焦土と化し、数々の悲劇を体験し、そしてついにこの日、無条件降伏のやむなきに至りました。そのことを私たちは今あなたの御前で改めて思い起こすものであります。神よ、このことは私たちの思い上がりの罪に対するあなたの憐れみ深い裁きでございました。あなたはこのことを通じて私たちに大きな教訓をお与えになりました。私たちは二度と愚かな戦争をしてはならないということを身にしみて学び、戦争を永久に放棄すること、軍備を持たないことを憲法で内外に向かって公言いたしました。これが私たちの国にあなたから与えられた国是であると信じます。しかし今その国是が破られようとしています。どうか私たちの国を憐れんでください。そして不戦の誓いを保護にするようなことのないように、私たちの国を指導的な立場にある人々を導いてくださるようにお願い申し上げます。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、昨日あなたは私たちの敬愛する鈴木栄さんを天にお召しになりました。姉妹よ、どうかあなたの懐に迎えて永遠の休みをお与えくださいますようにお願い申し上げます。ご遺族の皆さんがあなたによって慰められますように、そして一緒に信仰生活を歩んできた私たちがこのことを通して自分たちの命について、自分たちの生き方について改めて深く考えることができるようにお導きくださいますようお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい残暑が一休みして私たちはほっと一息ついておりますが、どうかこれからも続く残暑の中でお年を召された方々や体調の優れない方々を助けてくださいますように、人生の問題で悩む友がいます。どうかお一人お一人にあなたが光を与えてくださいますように、希流の外国人や外国に滞在中の私たちの友を顧みてください。しばらく教会から遠ざかっている友をどうか再び導き返してくださいますように、旅にある友には旅路の平安をお与えくださいますように、夏休みの間 教会学校の愛する子どもたちを事故のないように、心と体をあなたがお守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。この礼拝を最後まであなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えください。今日の午後行われる鈴木栄さんの葬儀の上に、どうかあなたの導きが、そして祝福が与えられますように重ねてお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど申しましたように、今日は敗戦記念日であります。で、59年前のこの日のことを私は実は非常に鮮明に覚えています。まるで昨日のことのように覚えています。で、私は当時八王子にありました陸軍の幼年学校っていう、その将校を養成する学校だったんですけれども、そこの生徒でした。で、学校はすでに8月の1日の深夜の空襲で焼け落ちておりまして、私たち生徒は焼け残った物置のようなところに潜り込んで、そこで雨露をしのいでいました。で、そんな状態で15日が来ますと命令が来まして、正午に玉音放送がある。玉音というのは玉の音って書くんです。天皇陛下の声のことを、玉音と言ったんですね。で、玉音放送があるから皇帝に集まれという命令でした。で、私たちはみんなそこへ出て行って、不動の姿勢で、直立不動の姿勢で動いてはいけないんです。こうやってじっと立ってなきゃいけない、直立不動の姿勢で、そのどっからか聞こえてくるラジオ放送を聞いたんですけれども、で、同じ経験をなさった年配の、私と同じ年配の方々に聞きますと、どなたもおっしゃるんですが、よく聞き取れなかったということです。雑音がひどくてなかなか聞き取れませんでした、内容までは。で、時々断片的に言葉がわかる。例えば、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、そういう言葉ですね。そういうのは聞こえてきました。それから、万世のために太平を開かんと欲すっていう、そういう言葉も、なんとかわかりました。で、不思議な抑揚のついた天皇のお声でしたが、それを聞いて、要するに内容がよくわからない、何を言ってるのか。で、その受け取り方も様々でした。で、ある人は日本は負けたんだと冷めた顔でそういうことを言う人もいましたし、いや、もっと頑張って戦い抜けと言われたんだと、そういう人もいました。で、私はといえば、情けない話ですが、私は猛暑に弱いんです。炎天下でそういうふうに直立不動の姿勢で立ってなきゃいけないなんていうことがあると、それまでにもすでに2度気を失って倒れたことがあって、その時も何か気持ちが悪くて、これは我慢できるかなと思って、早く日陰で腰を下ろしたいなと、そんなことばっかり考えていたんですね。そんな状態でした。その後やっぱり負けたんだということが明らかになりました。 で、しかし私は15歳の軍国少年でありましたから、その敗戦の事実を受け入れることが容易ではありませんでした。日本の国は決して負けないということを教えられていたし、そのことを信じていたからです。だから新しい現実を受け入れることができませんでした。ただその日を境に教師たちの間に混乱が起こってくる。そして道徳的な大敗も見聞きするようになりました。で、私の中で何かが壊れ始めました。で、結局学校は解散になりまして、生徒はみんな家に帰れと言われて放り出されたのですが、で、私は途方に暮れました。文字通り途方に暮れました。当時私の家族は満州におりましたし、家に帰るということは不可能でした。で、津軽に弘前の田舎に母の実家がある。そこにおばあちゃんがまだ生きている。そこへ行こうと思いまして、で、同じ方向に向かうという友達と二人で上野駅に行ったんです。8月17日か8日かその辺だったんじゃないでしょうか。日にちのことはあまりよく覚えておりませんが、上野駅に行きますと、その日ちょうど解散になったという横須賀の海兵団、それからあちこちの陸軍部隊、その解散になったところから溢れてきた復員兵士たちが駅の内外をうずめ尽くしていました。で、順番を待って、で、待ってればそのうち汽車に乗れるって誰か言うもんですから、順番を待って丸一日外に立っていました。そのうちに雨が降り出しました。全身濡れネズミになりました。で、それでも翌日の昼ごろ丸一日外に立っていたんですけれども、翌日の昼ごろにはようやくプラットホームの最前列に出ることができたんです。そこへ列車が入ってきました。で、その時何が起こったのか私にははっきりした記憶がありません。一時的に気を失っていたんだろうと思います。ワンというような何か言い知れないような音がして、自分の体が持ち上がるのが分かりました。で、気がつくと私は車内にいました。しかも山と積まれた荷物の上にちょこんと座っていました。天井がすぐこう手の届く近さにあって、下の方を見るとはるか下の方に窓が見えて、その窓越しに列車とホームの間に挟まれてもがいている、じたばたもがいている私の友達の姿が見えました。で、私はその時思わず降ろしてくれ降ろしてくれって頼むから降ろしてくれって叫んだんですけれども、そうしますとありとあらゆる罵声が私に向かって投げつけられました。そして窓から外へ蹴り出されました。で、ようやくその友達を助け起こしたときに私は情けなくて泣けてきました。それまで私は日本の軍隊というのは皇軍と呼ばれていた、天皇の軍隊と呼ばれていた、そして品位の高い人情味の厚い素晴らしい軍隊だと信じて疑いませんでした。しかし実際はそうではなかった、これが皇軍なるものの実態だということを思い知らされて私は泣きました。で、二人で支え合って、その友達はその、 列車との間に、プラットフォームと列車との間に挟まれていた時に、何か足首を痛めたらしくて足を引きずっていましたが、その人の肩を支えて、やっとの思いで、他に行くところがないもんですから、前の日に放り出された八王子の学校の焼け跡に帰りました。そして残っていた人に、先生ですが、頼み込んでその物置に潜り込んだのです。もう今までの信念とかそういうものは跡形もなくなっていました。今まで美しいと信じていたものはもはや美しくはありませんでした。一体これからどうやって生きていけばいいのか、私にはまるで分かりませんでした。で、あの日起こったことはそういうことです。自分が拠り所にしていたものが崩れた、あるいは壊された、そういう経験でありました。おそらくは皆さんの中にも同じようなことを経験なさった方が多いんじゃないかと思います。人は生きていく途中で時々このような挫折を経験します。先ほど旧約聖書の哀歌を読みましたけれども、哀歌の中に、私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知ったって書いてあります。三章の一節です。主の怒りの杖に打たれて苦しみを知った。で、これは例えば病気とか生活苦とか、あるいは戦争の時に受けた苦しみとか、そういったことも含まれるかもしれませんが、もっと大きく言えば、自分が今まで拠り所としていたものが崩れてしまった、その心の拠り所が壊れた苦しみというものを意味していたのではないかと私は考えています。使徒パウロという人もそうでした。で、彼はかつてユダヤ人の中のファリサイ派という、エリート集団ですが、その一員というよりも指導的な立場に立っていました。そしてキリスト教徒なんていうものは迫害しなければならないという、そういう固い信念に基づいて生き行動していた人です。で、ところがある日のこと、そういうクリスチャンたちを脅迫したり殺したりしようというふうに意気込んでダマスコの方に近づいていったときに、彼は突然天からの光が自分の周りを照らすのを感じます。新約聖書の使徒言行録の9章にそのことが書いてあります。サウル、サウル、これはパウロの元の名前ですけれども、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかというイエスの声が聞こえてきました。で、彼は地面に倒れます。一時的に目が見えなくなります。3日間は物も食べられません。それまでの自分の信念というものが根本的に問われて揺さぶられたのですから。で、彼はそういう形で自分の今までの生活が否定されるということを経験したのでした。で、しかし私は考えるんですが、こういうことは私たちの人生にも何度かあることですけれども、決して悲劇的な挫折というわけではないと思います。 より高い段階に新たに到達するためには、古いものは否定されなければなりません。ドイツのヘーゲルという哲学者が、弁証法的な発展と名付けてそういうことを説明していますが、今までのごく素朴な考え方が否定されて、悩むんだけれどもそういうことを通してより高い段階に到達していく。テーゼとアンティテーゼとシンテーゼで、そういう三段階の弁証法的な発展を通って人類の歴史というものは進んでいくんだということを彼は言いました。ちょうどそのようだと思います。歴史というものはそういう過程をたどって、今までのものが否定されて、その苦しみはもちろんあるわけでありますけれども、そういうことを通って新しいより高い段階に突破する。だから決してそれは悲劇的なことではない。アイカの作者が、私は主の怒りの杖に打たれて苦しむということを言っておりますけれども、そういう経験を経て初めて主の憐れみは決して尽きない。で、これは3章の22節の言葉ですね。そういう信仰に目覚める。そして朝ごとに新たに生き始める。23節です。で、パウロもそうでした。で、それまでの生き方が根本的に揺さぶられて地べたに倒れて、物も食べられない、そういう苦しみを経験した後で、そこから立ち直って新しく生き始めた、福音の伝道者として生き始めたというのであります。ですから私が敗戦の時に経験したことというのは、無論それは小さな些細なことにしか過ぎませんけれども、古いものが否定されることによって新しい生き方が始まるという、そういう人生の真実を示してくれたように思いますし、そして同時に世間が大事だと言っているような価値、それを考え直すきっかけも与えられました。この世の価値は逆転するということです。世間の多くの人々がそれは尊いとか大切だとか考えている、そして自分もそういうふうに考えていた、そういう価値がひっくり返されて、価値の逆転が起こって、新しく本当に大切なものが何かということが見えてくる。今日私はルカによる福音書の6章の20節以下を説教のテキストとして選びましたが、そこにも幸いという価値が不幸に逆転する、あるいは不幸が幸いに逆転する、そういうことが書いてあります。さっきの6章の20節以下にそこをもう一度読みますと、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである、その日には喜び踊りなさい、天には大きな報いがある、この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである、そういう言葉があります。で、逆に それと正反対のことが24節以下に言われています。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。そう書いてあります。で、三条の説教の方、マタイによる福音書の三条の説教の方にはこの後半分がありません。正反対の言葉があちらの方には出ていません。で、それだけにこのルカ福音書の言葉を読みますと、逆転という、価値の逆転ということの内容がもう少し詳しく分かるような気がします。で、もちろん何でもかんでも逆転さえすればいいというのではありません。神様の御心に反して高ぶること、それによって金儲けをし満腹し満足の笑いを見せている人々の幸せ、それは必ずひっくり返る、そういうのであります。逆に神様の意志に従って生きようとしたために、今は貧しい状態である、お腹を空かしている、泣いている、世間から憎まれて追放されて罵られて汚名を着せられている、そういう人々の不幸、これは神様の目から見れば決して不幸ではない。それは神の御力によって幸いに変えられる。で、聖書の中にはなんとしばしばこういう逆転が出てくることでしょう。マリアの賛歌、ルカの福音書の一章ですが、そこにもこういう言葉があります。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。で、私たちが普通この世の中でこれこそ幸せだと思っているようなこと、それが本当に幸せだろうか、そういう問いを私たちは突きつけられている。で、私たちが不幸だと思っていること、それは本当にいつまでもそうなんだろうか、そういう問いも私たちには突きつけられています。で、私は敗戦によって、そして自分のそれまで信じていた価値が粉々に打ち砕かれた後で、新しい価値を見出すように導かれました。で、その一番大きなものの一つは、今日の説教の最後に読み上げたあのイエスのお言葉のような、価値の逆転という真実でありました。そのことを私は思うたびに感謝しています。祈ります。主なる神よ、今日この日を迎えて、私たちは自分自身の生き方について、私たちの国の歩みについていろいろと考えさせられています。どうかあなたが私たちの国を打つことによって本当に大切なことを教えてくださったという、そのことを心に刻んで 生きていくことができますように。どうか私たち一人一人にあなたによる正しい認識が与えられますように、そして正しく行動することができますように、力と勇気をお与えください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の393番、
oh.